この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第11章1節から4節です。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。今日はこのところから日ごとの糧をと題して主の祈りの5回目になりますけれども、共に御言葉に耳を傾けていきたいと思います。ドストエフスキーの書いた小説で、しかも子供向けに書かれたキリストの夜歌に召されし少年という、児童文学とも呼べる短編の小説があります。この小説はとても珍しいもので、私は小説家だからどうやら一つの物語を思いついたようだ、そういう書き出しから始まります。小説家が小説を書くのは当たり前のことですから、わざわざなんでこんなことを言うのだろうと、思って読んでいくわけですけれども、読んでなるほどと思いました。この物語に登場する少年はどこかから移り住んできた少年のようで、病気の母親を看病しながら地下の暗い部屋で飢えと寒くさで身動きが取れないでいます。お腹があまりにも空いて母親のところに行くと、母はもう冷たくなって死んでいました。その後その地下から外に出ると、町中がクリスマスのにぎやかさでまばゆい世界が広がっていました。その広場の真ん中には大きな夜花、クリスマスツリーが飾られています。そんな中でお腹の空いた少年は食べ物と温かさを求めて歩いていると、ある家のパーティーの様子が目に飛び込んできます。あまりにも楽しそうなその世界に心が惹かれて、自分も入れてもらえるのではと思ってその家の扉を開けるのですが、追い出されてしまいます。その時にどうかを一枚握らされるのですが、手がかじかんでいてそのどうかをつかむことができませんでした。その後は大勢の人だかりのできていたところで人形劇を眺めていました。すると後ろからわんぱく小僧に蹴飛ばされて一目散に逃げ出していきます。そうして路地裏の陰に隠れ込んでしまいます。少年はそこで急にポカポカと暖かさを感じるようになって、お母さんの子守歌が聞こえてきます。そして夜かのお祝いに行こうや坊や、行こう坊やというお母さんの声が聞こえてきます。その時に少年は自分が今眠たいのだということに気がつくのですけれども、そんな幻の中で自分の周りにも他にもたくさん子供たちがいることに気がついていきます。自分の周りにいる子供たちはみんな 苦労していた子供たちばかりです。こうしてこの暖かな世界に招かれた親子たちは天の主なる神様の御元で巡り合っていきます。けれどもその町の傍らでその少年は冷たい死を迎えていく、まあ、そんな物語です。その物語の最後にドストエフスキーはどうして自分は作家の日記としてもふさわしくない物語を書いたんだろうか、これが本当のことかどうかは言えないけれど私は小説家だからこういう話を創作するのが商売だと言って、まあ、この作品を結んでいます。この小説の後書きを読むとどうもこの頃ドストエフスキーは少年犯罪者の監禁院を訪れています。そしてその監禁院を訪れた時の訪問記というのもこの小説が載せられた雑誌にの同じ号に書かれているようです。ということは犯罪に手を伸ばしてしまう少年たちの現状を知ってこういう子どもたちが周りにはたくさんいるんだということをこのドストエフスキーは知らせたかったのだということが分かってきます。そしてそれと同時にもし子どもたちがこの物語を読んだのならその先に神の温かい御手の中で迎えられていくのだということを、まあ、ドストエフスキーなりに伝えたかったのではないかとそう思います。まあ、ドストエフスキー自身がそこまでの熱心なクリスチャンであったかどうかは私には分かりませんけれども、まあ、少なくともこの物語を書いた時にはそんな思いになっていたことは間違いないようです。私たちは主の祈りを生活の中で祈ります。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください、そう祈ります。私たちが普段この祈りを祈るときに意識している私たちというのは大抵は自分の家族のことだと思って祈っていると思います。そこで祈られている私たちは狭い範囲であるはずです。あるいは今日も先ほど主の祈りを皆さんと一緒に祈りました。教会で祈りをするときに私たちというとき、それは教会にいる私たちという意味で祈っているかもしれません。あるいは時々はもっと外に目を向けて被災地の人たちや戦地の人たちのことを心に留めたり、あるいは食べるものがなくて困っている人に思いを馳せたりしながら祈ることがあるかもしれません。けれども基本的にはやはり自分の家族のことを一番に考えながら祈っているのだと思います。私に今日の糧を与えてください、私の必要を満たしてください、今私はこんなことに困っています、どうか神様助けてください、そういう祈りが私たちの祈りの大部分を占めているのかもしれません。私たちの祈りは自分自身の願い求め、自分自身の訴えがどうしたって多くなってしまいがちです。ドストエフスキーのこの短い小説が問いかけているのは、今も食べることのできない少年がいる、この事実に目を留めてほしいということを小説家として世に訴えているのだと思います。自分のこと、自分の家族のことから少しこの私たちを 大きくすることが求められています。私たちの日ごとの家庭を毎日お与えください。この祈りの言葉はひょっとすると少し違和感を覚える祈りかもしれません。このまま読むとこの祈りの内容はあまりにも個人的で、世俗的な願い求めと感じるからです。この祈りはこれまでの主の祈りの内容とは少しかけ離れた印象を与える内容、そう言わなければなりません。日ごとの糧、そんなことは自分で何とかしろよと切り捨てることができるように感じる祈りなのかもしれません。それよりももっと大切なことがあるはずだと。けれどもそう思うと同時に、この祈りは私たち自身が、神ご自身が私たちの生活のどんな小さな細部にまでも心を配っていてくださるということの現れでもあると言えると思います。日ごとのパンを求める、これはささやかな願い求めです。少なくとも身分不相応な大きな祈りではありません。けれども私たちが生きていくための土台がそこにあるということを私たちに思い起こさせてくれます。そこから私たちが気がつかされるのは、私たちの主は私たちの命が支えられていることを願っておられるお方だということです。この主の祈りは今日で5回目になりますけれども、今日のところのこの3節のこの箇所から私たちという言葉が加わります。これは私たちの祈りです。私たちの祈りということは、この祈りを真実に祈るためには私たちは普段目に留まっていない人たちのことを心に留めて祈ることが求められています。古代の教会教父と呼ばれた人物の中でアウグスティヌスという神学者がいます。古代っていつぐらいかと思いますが、アウグスティヌスが活躍したのは4世紀です。アフリカの人で、今で言うとアルジェリアの人物です。教父というのは怖いの恐怖ではなくて、教えの父、教会の父と書きます。教会の父と言われた、このアウグスティヌスの言葉の中にこんな言葉があります。身分の高いものも身分の低いものも共に神に向かって我らの父よと呼ぶのである。もしお互いにこのことを認めないならば真実に祈ることはできない。このアウグスティヌスの言葉はこの時代の教会にはいろんな身分の人たちが礼拝に来ていたのだということを思い起こさせてくれます。現代の日本のようにみんなが同じような中流階級というような時代ではありませんでした。奴隷制度もあった時代です。教会の中だけでもさまざまな身分の人がいたわけです。そしてそこには当然のように奴隷たちが集まってきていました。私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいという祈りはただのきれい事では済まなかったはずです。実際に奴隷の主人とその家の奴隷とが同じ教会の礼拝に集っていたと考えることができるわけで、 そうしたら当然お互い同士が神の家族なのだということを受け止めていく必要がありました。つまりここで言う私たちというのは、最初から自分の願いや自分の家族や親戚というような小さな枠には収まらない、さまざまな人々を想定した祈りであったと考えられます。主はこの祈りを通して私たちがお互いのために祈り合う存在だということに気づかせようとしておられます。もともとこの祈りは御国が来ますようにという祈りに続いて祈られている祈りです。そこで念頭に置かれているのは神の国です。神が支配なさる世界です。そこでは自分たちのことだけを祈る世界というのは念頭にはないのです。神様の思いは、神様の支配なさる国というのは自分のことだけではなくて、弱い人や虐げられている人たちとも一緒に生きていく世界を思い描いています。妻が仕事をしている机の上にいつも一冊の小さな本があります。その本はマザー・テレサ日々の言葉という本です。ここにはインドの貧しい子どもたちのために生涯を捧げたマザー・テレサの言葉がたくさん記されています。その中にたくさん日ごとの糧を求める祈りのヒントになりそうな言葉が記されています。中にこんな言葉があります。マザー・テレサが日本に来た時に、マザー・テレサがこんなことを言いました。あなた方は自分たちの近くにいる貧しい人たちを知っていますか？この日本で、こんなに豊かな美しい国で貧しい人たちがいることを知っていますか？あなたの家庭にも、もしかしたら病気の人、見捨てられたと感じている人、愛されていないと感じている人がいるかもしれません。それを知っていますか？愛は家庭から始まります。あなたの隣の家にどんな人がいるか知っていますか？このマザー・テレサは、世界で最も貧しい国はアフリカと日本だと言ったと言われています。日本に来日した時にたくさんの人たちの顔を見たんだそうです。その時、街の中で誰も笑っている人がいない国、マザー・テレサにはそのように映ったのだそうです。この国の人たちは愛を知らない、微笑みかける優しさを知らない、そんなふうに映ったようです。だからまず自分の周りの貧しい人、心の貧しい人に目を留めてほしいのだと訴えました。この祈りが求めている日ごとの糧というのは、もちろん日ごとのパンを求める祈りです。食べるものを求める祈りですけれども、食べるものだけがあっても飢えは満たされない、貧しさは解消されない。マザー・テレサはそのことをよく知っていました。この本の中にこんな言葉もあります。何をお願いしましょうか？日ごとの糧を今日も私たちにお与えください。何が日ごとの糧なのでしょう？それは平和と愛です。 体に必要な食べ物だけではなく、魂が生きるために必要な食べ物があるのです。人は体の食べ物だけで生きているのではありません。誰かのために祈る前に、まず自分の生活を祈りにしましょう。祈りが私たちの力であるという良い知らせを世界に広めていきましょう。そういう言葉です。日ごとの糧を祈り求める前に、何が日ごとの糧なのか、そのことを知る必要があると言いました。そしてそれは神との祈りの生活だとマザー・テレサは考えたようです。自分が日ごとの糧を与えられているように、神から大切にされているということに目が向けられるように、自分の生活のためにお祈りしましょう。そうすることで祈りが私の力であるという良い知らせを世界に広めることができると言ったのです。私たちが毎日生きていくために必要な糧は食べるものですけれども、神との交わり、神が私のことを大切にしてくださっている、このことを私たち自身が毎日受け止めていることが、私たちが本当に生き生きと生きることができる、喜んで生きられる命の源となるのです。日本の心理学者で河合駿という人がいます。この人は、愛するとは何があっても関係を切らないということと言いました。私はこの言葉は愛についての大切な面を言い表していると思います。神の愛は私たちに何があったとしても関係を切らないことで示されているからです。私たち自身もそのことはよくわかると思います。人間関係の中でもそうです。この人のことがちょっと苦手だなと感じたら、その人との関係を切ってしまえば楽になると考える。そうすると電話もメールも何の連絡も取らなくなっていきます。それは愛することをやめてしまったことと同義です。けれども反対に、何があっても関係を切らないということも簡単なことではありません。先週の月曜日、私たち夫婦で何人かの方のお家を訪問してきました。しばらくお会いできていない方々のところに突然顔を出すと、嫌がられたりしないかな、そんなふうに思ったりすることもあります。でもほとんどの場合は皆さんにこやかな笑顔で迎え入れてくれます。まあ、そうすると、ああ訪問に行ってよかったなと思います。川出さんが来てくださって嬉しく思います。私たちが生きていくためには、パンだけではなくて愛と平和が必要です。それは家族の間だけの必要ではなくて、私たちの間でどうしても必要なことです。この日ごとの糧という3節の言葉はとても不思議な言葉で、 聖書の中には実はここにしか出てこない言葉です。主の祈りのこのマタイの福音書とルカの福音書のここにだけ出てくる言葉です。ですからこの言葉をどう訳したらいいのか、昔からいろんな議論がなされてきました。この日ごとのという言葉のところには聖書には中がついていまして、必要な糧とか明日のための糧というふうに書かれています。昔から文語訳聖書の頃から日曜の、先ほどもそう祈りましたけれども、日曜のとか日ごとのというふうに訳されていますので、その翻訳を継続して、今も使っているわけですが、実際には必要な糧というのが最も現実的な翻訳だと考えられるようになってきました。そして、この祈りが必要な糧ということだとすると、パンのことだけではないということになってきます。私たちが生きていくためには、マザーテレサが言うように、平和と愛という言葉がそこに入ってくるようになります。あるいは命の糧として、主ご自身をいただく必要がある、そういうふうにも考えられるようになっていきました。今日は第一週の主の日です。この後で聖餐式を行います。私たちはここでもパンをいただきます。このパンは私たちの主イエスの命をいただいていると思いながら、このパンを私たちはいただきます。そしてこのパンはまさに私たちに与えられています。聖餐式の場合、ここで言う私たちは教会ということになります。私たちには主イエスが与えられていて、主の愛と平和を私たちはいただきます。そして主の命をいただきます。このパンを食べるということ、主の命をいただいているということは、私たちには神が一緒にいてくださるのだということが、そこから私たちに分かるようになります。主イエスが共にいてくださるところに愛と平和があります。このお方から来る愛と平和がお互いに与えられていくように、そして教会の外にもこの愛と平和が広がっていくように、心から覚えて祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。愛と平和の神であられる主よ、あなたは私たちに命のパンを与えてくださいました。今日も私たちはこの食卓の前に招かれています。あなたが私たちに命を投げ出してくださって、あなたの持っておられるすべてのものを私たちに与えてくださいました。あなたの愛を心から感謝いたします。あなたによって私たちは平和を得ることができます。平安を得ることができます。あなたの御業を心から感謝いたします。主よ、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの家族の上に、私たちの教会の一人一人の上に、そしてこの世界にいる 多くの苦しんでいる人、悲しんでいる人たちの上に必要な糧が与えられていきますように。被災地にいる人たち、戦地にある人たち、難民として今も国土を失われている人たちがたくさんいます。主よ、その人たちのために心を止め祈っていくものとならせてください。私たちの周りにいる人たちに、私たちが愛を持って接していくことができるように私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。